キリボを求める祈りから始めて、父と子と聖霊の御名によって、アーメン。主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。こんにちは。
こんにちは。
明日の福音は良いサマリア人ですけども、それを第一緒にしましょう。今日は計画していた他のことを考えましょう。では読んでいただきましょう。有名な種まく人の例え話ですけども、マタイ13、1から9まで。マタイ13、1節から9節まで。はい、お願いします。
種をまく人の例え。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。
ありがとうございます。では、この、例え話の種をまく人はもちろん最終的には神様ですね。神様、最終的には神様がまくんです。で、種は何ですか？種は神の御言葉。ところが神の言葉はもちろん皆さんのお手元の聖書は神の言葉です。でも神の言葉はそれだけではないんです。聖書だけではない、他の種類の言葉があります。神の言葉、それについて考えてみたいと思います。まず私3つの、ちょっと最初はこれを分かるのは難しいかもしれませんけれども、神の言葉には3つの種類があるんです。まず簡単に、言ってから少しずつ説明します。一番深い神の言葉は愛し合いなさい。これはみんなの心の底にある言葉です。2番目はその心の底にグッとくる、その深い言葉を引き出してくださる言葉もあります。つまり私たちは良い行いを見て、良いことを見て、つまりティースプーンのようになります。ティースプーン、心の底にあったものをかき回して上に生き方にまで引き出される。後で説明します。3番目の言葉は聖霊の言葉、 あるいは両親の言葉といいます。つまりその愛したいという憧れを具体的な愛に導いてくださる言葉です。愛したいという憧れを抽象的なことですね。今この時には愛するということは何かというとこれです。こうする。この具体的な愛に導いてくださるのは3番目の声、聖霊の声。はい。それをもう少し説明したいと思います。1番目の声は深いところにある。どこ、誰にもある言葉ですね。いつか言ったようにフロイトが言ったんで、私は人を大切にしたい。感謝されないだろうと分かっているのに、こじれて批判されるかもしれません。利益にならない。自己満足のためではない。でも人を大切にしたい。知らない人、もちろん自分の子供、自分の好きな恋人をもちろん愛する。それは魅力を感じるので愛したい。そうではない時にも、その魅力を感じない時にも、困っている人を助けてあげたい。この気持ちはある。なぜあるか分かりません。でもある。で、彼が心の専門家で、自分にはだけではなくて、すべての人間の心にあるこのこと、このこと、この憧れ、愛したい。ただ、その憧れは、弾圧しやすい、弾圧しやすい、エゴイズムと傲慢によって、弾圧される時もあります。あるいはエゴイズムと傲慢によってさらに周りの教育と価値観とファッションとその時の自分の精神的、精神状態、精神的な状態、そのことによってその愛したいという言葉が悪いところで出てくる時もありますね。でも本当はあります。あります。愛し合いなさいという。で、愛したいという言葉があります。もっと言えば、愛し合いなさいだけではなくて、愛しているという神の言葉が心の底にあります。愛している。愛し合いなさい。ところが、愛し合いなさいということを神を認めなくても感じることです。ところが、愛しているという言葉を、神の言葉、愛しているという言葉を、神を信じない人にとっては意味がないこの言葉ですね。神を信じない。神が愛してくださる、神を信じないのでアウト、これは。あるいは神をある程度信じるけれども神からの愛を信じない、神からの私たちに対する神の愛を信じない、神を大体認めたとしても愛してくださる、主に人間の苦しみ、あるいは自分の苦しみを見てね、神様が何もしてくださらないじゃないんですか。それを感じるので、神の存在を認めるけども、神の愛をあまり信じない人がいます。神を認めていても。でも、その後半、つまり愛しているということは、信仰のある程度信仰のある人に当てはまるけども信仰のない人に当てはまらない。ところが私はいつも話すときにあるいは考えるときに信仰のない人を無視するのは絶対いけないと思います。私いつ昔この上智大学で言われたことです。ある男子学生がいたんです。神父さん、主に神父さんたちがあの時は神父が多かった、教えている神父が多かった。神父さんたちが私たちを立てて、すごいいいところに立ててくださる。途中でいつかここまでです。あとは信仰です。信仰のない人は残念です。で、 私は信仰はないんですけど、私は高められて途中で捨てられる、でただ信仰のある人たちを大切にする、それをやめてくださいと言ったんですね。なるほど、その言葉はすごく印象に残って、それにずっと注意してますね。信仰のない人を切り捨てることはない、逆にすごくいいことをする、すごくいいことを言う人がいますね、信仰がなくても。だからとこの時にはもう神の言葉は本当は愛している、愛し合いなさい、でも愛しているという言葉を認めない、信仰のない人は認めないので、やっぱり主に愛し合いなさいということに、ということに頼る、することにします。ですからこれは一番深い言葉です。愛し合いなさい。二番目の種類の言葉です。この言葉はあるけども心の底に残っていて、生き方にまで溢れ出てこないかもしれません。昔考えた例で言うと、紅茶のカップがあって、お紅茶を入れてお砂糖も入れます。でもそのまんま飲んでみますと、お砂糖の味はしません。そこに残ってるから味にならない。ところがティースプーンを持ち出して、そのカップの底をかき回してから飲みますと、ああ、今はお砂糖が入ってあるという、本当は前もあったんですけど、そこに残ってた、あの かき回して溢れ出てくる。ではその第二の種類の言葉はティースプーンです。つまり私たちのに入る言葉、別に聖書の言葉でなくてもいい、その人の態度を見て、その人の生き方を見て、その映画を見て、いろんなことを見て、なんかそのもやもやとして愛したいという気持ちは生き方にまで溢れさせてくれる言葉、ティースプーン。例えばもうキリがないけど、先日かテレビで見たな、なぜかチリと、多分アジアのところですけど、貧しい国だったと思いますけども、あるちびっ子が、まあ7歳ぐらいの男の子が、食べ物がない貧しい子で、そしてステゴだった、ステゴで、誰かが市場で何か食べ物を落としたんですね。で、汚れたのでもういらないと言って、でも彼が喜んでそれを取って、新聞紙を拾って、あの小包にして、で喜んで走る、走って、走る、また走る、また走る、どこまでも離れてて、あの誰も住んでない家に行って、そこには自分の弟が座ってた。弟は1歳ぐらいの、2歳、まだ歩けない、あの、で弟のところに行って2人に座って、でそれを出して弟に食べさせるんですね。で弟は喜んで食べている。で弟は途中で手を取ってお兄ちゃんにポンとあげる。何しちゃったら、きれいですね。これを見るとそれはティースプーンですね。かわいそうこの人、いいですね。それはティースプーンになって、私も愛したくなる、愛したくなる、その愛したいという気持ちは生き方にまで溢れ出てくる。あるいは今流行っている、何て言うんですか、何と言うんですかね、あ、そう、アンパンマン、アンパンマン、アンパンマン、それを見るとやっぱりいいですね。この人は自分のものを与えるんですね。弱くなるとかかってても、痛い顔で痛い、噛まれても痛いでしょ、それを喜んで与える。それを見ると、ああ、ああ、やっぱりこの愛したいという気持ちは生き方にまで溢れ出てきます。 でも私たちは人のティースプーンになるように、わざとらしくでもなくて、生き方を持って人のティースプーンになるように、あなたの生き方、あなたの行いを見て、人が愛したいという気持ちが生かされて愛したくなる。そして3番目の種類の言葉、神の言葉、その愛したいティースプーンの動きによって、愛したい生き方にまであふれ出てきたその望み、その憧れを具体的な愛に導いてくださる声ですから、この具体的な状況には、愛するということは何ですか、この道を歩く、あるいはこの人を許す、あるいはこの人をもっと理解する、あるいはこの人をもうちょっとミシミシする、それはそれぞれその時その時違う、どこにも書いてない。それを導いてくださるのは聖霊の行為です。聖霊の行為。ところが先ほど言ったように、信仰のない人を大切にして、聖霊を信じない人もいますね。信仰のない人は聖霊を待つ。でも良心の行為を信じる人が多い。良心、良い心の行為、良い心の行為。良い心は愛したい自分ですね。そしてその良い心の行為が私たちを具体的な愛に導いてくれる行為です。結局両親が、聖霊が両親の声を通して話してください。両親は私のものですね。私の両親は私、聖霊は神です。でも聖霊が私の両親の声を通して私に話しかけてくださる。良い心を通して、ですから聖霊の声と両親の声が同じことを言うんです。ところがこの聖霊の声と両親の声をとともに偽りの声も多いですね。いくつかの偽りの声が、で分かりにくい、区別しにくい。その引き分けるのが難しい。例えばこの声があります。わがままの声、わがままの声と両親の声とは同じように聞こえる時もあります。本当は違うけれども、私たちはだんだんする、こういうふうにする。見てください。第一の段階は昔の植木仁の言葉を利用して言ってみる。分かっちゃいるけどやめられない、ありましたね。分かっちゃいるけどやめられない。私たちはしょっちゅうこれを歌ってましてますね。これは寝をすると遅刻ですよ、分かっちゃいるけどやめられない。あれはそれは分かってます。では一つの理由が、タバコ吸い吸う、タバコ吸いすぎの人、良くない、やめた方がいい。分かっちゃいるけどやめられない、これは素直ですね。自分を騙してないんです。認めるよ、悪いことしてるけどやめられないので仕方がない、素直ですけれども、甘えん坊ですね。というのは、分かっていても、分かっていてもあれをしないのか、分かっていても、やめないのは矛盾ですね。尺ですよ、惨めですよ。自分で分かってる、分かっていてもやめないということは長くできないんです。長く我慢できない、この矛盾には。ですからこの2つ、分かっている、やめない、この2つは矛盾しているので、その1つをなくせば解決です。ですからやめられないということをやめて、やめる、 それなら矛盾がなくなるですよ。ところがこの人は辞めるということはしたくない。だから何をするかというと、一番目のことをなくす。つまり分かっているということをやめる。つまり分からないようにする。どうしたんですか？どうぞどうぞ。ですから、やめられない、やめたくないので、わからないようにする。これは第二の段階に上がったことになる。やめたくないので、わからないようにする。で、それはうまくできるんです、私たちは。自己弁明で自分を説得するには上手ですよ。ですから、タバコは良くない。わかってる。でも本当かな？そうでもないよ。そんな悪くないよ。落ち着くし、そんな悪い、私悪い結果を見てないでしょ。いろんな人が吸ってるんじゃないんですか、有名な人。だからいいじゃん。説得するんですね。わからない。悪いことだとわからないようにする。これは第二の段階。そこで素直さがなくなったんですね。自分を騙す。それで第三の段階に上がる。わからないようにしたのでとうとうわからなくなっちゃった。わからないようにしたのでわからなくなっちゃった。で、悪いと分かってたことを平気でできるようになった。というこういうふうに私たちをわがままの声を良心の声にする。自己弁護的に。ですから注意しないと自分を騙している時が多いです。じゃあどうすればいいんですか？まあ、これは非常に難しいね。良心の声と精霊の声を聞き分けるのは非常に難しいけれども、ヒントとしてはこの2つ。1つは、そのことをする時に、あるいはしようと思っている時に、あるいはした時には、本当の感謝と喜びを感じるかどうか。これを調べる。喜びと感謝、本当の喜び、深い喜び、心が望む、心を満たす喜び、これを感じていれば多分神の声、精霊の声です。喜びとある感謝と喜び、喜びと感謝。でもここにもごまかしが効くんですよ。例えば、銀行強盗した人はうまくやった。その人は喜ぶよ。神に感謝と言ってすごいいっぱいお金が入った。やかったよかった。その喜びと感謝ではなくて、本当の深い喜びと深い感謝を感じる。難しい。ですから一つは感謝と喜びを感じるかどうか。二番目は神の声と良心の声が柔らかく入る。イガチュド・ロヨラの言葉で言えば、敵、雨漏りする敵が一滴滴スポンジの上に落ちる感じです。スポンジのようにと柔らかく、これは神の声です。他の時にはその雨漏り、その水が石の上に落ちる感じがする。チャッチャッチャッ、日本語で言えば両親がとがめる。それを感じると怪しい。多分神の声、精霊の声ではないでしょう。でもう一つの方法は、精霊の声と良心の声を強める。 強める、その声のボリュームを上げる。で、どういうふうにこれができるかというと、両親の声に従えば従うほど強くなるものです。拒否すればするほど弱くなるものです。いつもこれは両親の声だと分かっていれば、それに従うことによって、その両親が、両親の声がどんどん強くなるんです。一つのつまらない例がありますけども、昔ある男子寮がありました。この間53年前のことですけども、ここに集まっていたんです、あの寮生たちは。とにかくその寮生の中には一人の4年生の東大の人がいた。 あだ名で純ちゃん、純ちゃんですね。で、寮母さんは可愛いおばちゃんで、いつも純ちゃん、純ちゃん、あの窓が閉まらないから、あ、じゃあ直してみる。彼が上手だったので、機械科でしたから、で、純ちゃん、この冷蔵庫は調子が悪いと、で、後で直してあげる。もう直したよ。純ちゃん、純ちゃん、この窓が、あの、このドアが、私は両方にいたんです。あの、他の寮生がいるので、かわいそうよ、純ちゃんが一番忙しいから他の人に頼んでみれば。そうしてますよ。いろんな人に頼んでるけど、みんな忙しい。今日は私は試験だもん、試験だもん、明日試験だもん、できないだけすみませんが。いや、私はあの、ダンパの委員長でから忙しいから。いや、私は学園祭の時で、みんな忙しいから結局、純ちゃんに行くんですね。つまり、両親の声と聖霊の声はこのおばあちゃんみたいですね。この寮母さんみたい。頼みやすい人に行くんです。頼みにくい人には行かない。私たちが純ちゃんの人になれば、どんどんどんどん両親の声が聞こえてくると思います。はい。では、こういうこの3つの声ですね。神の声は、神の言葉はこの3つの言葉です。愛し合いなさいという深いところ、2番目はティースプーン、3番目は聖霊と両親の声。ここまで少し考えましょう。では続けましょう。では、この例え話、神の言葉は、まく人はまず平等で無差別的にまくんです。神様がみんなに対して平等で頼む。この人が可愛いからもっとあげる。そうじゃなくて、みんな。ただ、受け入れる姿勢は違う。そこがポイントですね。受け入れる姿勢によって身を結ぶか、身を結ばないかということになります。で、4つの受け入れ方があります。1番目の受け入れ方はこれです。ある種が道端に落ちた。道端のように神の言葉を受け入れる人のことです。で、鳥が来て持っていっちゃった。その種を、その大事な言葉を鳥が持っていっちゃった。鳥は何でしょうか。まあ、結局は誘惑する人けど、まあ、一つ言えるのはこれです。楽しくて明るい優しい友達でも、その友達はあなたを悪いところに導いている。知らないうちに悪い友達じゃない。でも、その人と一緒にいると、その人間関係にいると あなたはだんだん自分から離れて、自分らしさから離れて、悪い方に生かされる。かわいいですよ。鳥もかわいい。鳥はコントロールだったら怖いですね。あれが来るともう構えるんですよ。でも小鳥はかわいいですよ。かわいいけどあなたも種を持っていっちゃうよ。そういうこともありますので注意しましょう。2番目、2番目は石だらけのところに落ちるんですね。だから根を下ろすことができない。土が少なくて石だらけで、そうすると麦穂、そうか、キリストは麦穂、まあ、稲穂も同じですけども、麦穂が伸びるんですけれども、太陽が出ると主に6月、今の6月、7月の太陽が強くて焼けるんですね。だから 黄色い色になる、綺麗、美しいですね。焼けるけれども根はあれば、根は土の深いところから潤いを吸って中からの潤いによってその麦穂が焼けても枯れてしまわない、焼けても枯れてしまわない。下からの土の下から根が潤いを吸って、外からすごい熱くても中からの潤いによって生き残る。根はあれば、ところが根はなければ焼けて枯れてしまいます。ですから深さが足りない。その深さについて相田光雄がいつかいいことを書いたと思いますけど、暗記してないけど大体このような、人間はどうしても歩きたくない道はあります。人間にはどうしても歩きたくない道はあります。ところがいつかどうしてもその道を歩かなければならないことになる。その時には黙って歩くんだよと言うんです。黙って歩くんだよ。涙をこぼさないで、涙を流さないで、愚痴をこぼさないで、文句言わないで、黙って歩くんだよ。そしたらあなたの人間としての根は深まる。あなたの人間としての根が深まる。ですからこの根は苦しみによって、苦労によってより深くなる。しっかりしなる。もう少しこれについて、この根についてもう少し考えてみたいと思いますが、星の王子様、覚えていますね、お読みます。いつか星の王子様は砂漠のお花、自分の好きなバラの花ではなくて、歩いていたらある花を見て、砂漠の花を見て、人間はこの辺りを通りますかと聞くと、花は、ええ、通りますよ、時々あっち行ったりこっち行ったり、人間はいつも落ち着かない。根はないからかわいそうと言うんですね。人間には根はないからかわいそう。いつもあちったりこちったりしてるんです。ではこの根について、私たちには人間には物理的な根がないからありがたいことです。物理的な根があれば動けないです。動けるのはすごくありがたいことですが、精神的な根は足りないことはかわいそう。精神的な根がないので落ち着かない。 あっち行ったりこっち行ったり忙しくなったり、何のために忙しくなったかわからない、とにかく動いている、とにかく焦るんですね。かわいそう、精神的はねがないから。では私は独断と偏見で考えたけど、精神的な根は何でしょうか。5つのことがあればいいと思います。1番目は愛し合っている場、愛し合っている場、家族は一番普通ですけど、夫婦、家族、あるいは友達、知り合い、仲間、何か愛し合う、愛する、愛される、これがないと難しい。一時的にはその根が潰れてると思う時もあるけど、また戻る、また戻る。とにかく一番目は人間関係における愛し合っている場、二番目は一時的な目標、一時的な目標、これは大体誰にもあります。例えばある若者を見るとね、男の子はまずこの高校に入る、そのために勉強する、それから入学試験、そのためにすごい勉強する、それは目標、目標は一時的な目標はこの大学に入る、それから就職活動で就職する、卒業して、それから結婚する、それから子供が生まれる、それからこのプロジェクト、この会社、一時的な目標が次々に出てくるんですね。それがあることによって生かされる、生かされる、すごく大切なことです。例で言うと、海を船に乗って海を進んでいるとしますね。島は島に着く、これは一時的な目標で、その島を出て次の島に行く、他の一時的な目標で、その高校を出て他の島に、島々という一時的な目標が必要で、島々のような、つまり最終的にそこに残るつもりじゃない、でも今、あとは入学試験が終わったらもう書くですね。卒業したらもう書く。前へ戻る。島々という一時的な目標が必要です。3番目。島々と同時に水平線。水平線。つまり、どこかへ何のために生きるのか、人生の根本的な目的、生きる目的、これを持っている人は全てだとは言えない。島々で終わってしまう時もあります。そうじゃなくて、一体何のために生きるのか、ただ生まれたので生きるだけではない、何をしたくて生きているのかと、それは水平線のようなことです。つまりたどり着くところはないんです。水平線にはたどり着くことはできない。近寄ったらまた遠ざかった、また近寄ったらまた遠ざかった、島々はできるんですね。水平線はずっと残っている、到着するよりも旅そのものが大切です。到着することよりも旅をすることは、でもどこに向かって、水平線、自分の水平線は何ですか、それを自分で見つけなければならない。この間言ったように、ある人は社会、なぜボランティア活動してるんですかと聞かれた時には、私は社会に恩を返したいと思う、社会に恩を返したい、これは自分の生きる根本的な目的です。 しまじまではなくて、ずっとどこにいても社会に恩を返したい。あるいはアンパンマンのように人を助けたいんですね。自分が損しても、自分の顔で壊れても、まあ、アンパンマンある程度イエス・キリストに似てるみたいですね。そういうことです。その水平線、キリストに忘れば神の国を、まず神の国を求めなさい。他のことは、他の島々は何とかなる、自分でするから何とかする、何とかするから何とかなる。でも水平線は神の国を求めなさい。で、神の国とは何かというと、いつも言うように御心が行われる状態。御心とは愛し合いなさい。愛し合いなさいが行われる状態は神の国です。これを求めなさい、まず。ですから神の国を求めるのは水平線。もう来ましたとは言えない。求め続けること自体は、4番目のポイントは趣味。趣味、これも大事ですね。楽しい趣味、喜んでする趣味、休みになる趣味、そしてなるべく建設的な趣味、受け身的な趣味よりも、例えばテレビを見る、それはいいですけど、何も作らないでしょう。ただ本を読んでいるときには自分で考える、自分はあれは積極的ですよ。読書は大いに積極的ですけど、例えばただテレビを映画を見る、それはまあ趣味ですけども、なるべく積極的な趣味、そして進歩できる趣味の方がいい。発展できる、より良くなる。そうしないとマネリ化されるんですね。この趣味も精神的な根の中に入っていると思います。で、5番目は難しい。予備エネルギー、予備エネルギーのストックできる場、予備エネルギーのストックできる精神的な場。予備エネルギーというのは全面的に求めていることがダメになったとしても、自分はダメにならないための余裕、エネルギーの余裕。自分が本当に求めていることはダメになったとしても、私はダメにならないためのゆとり、精神的なエネルギー。例として何度も出てくる、あのヘミングウェイの老人と海の主人公の言葉、あの魚を取ってどうしても取るぞ、で3日間にわたって夜も昼も食べ物も飲み物もほとんどなくて、暑くて寒くて手がしびれる、肩がしびれる、もう地獄だったけども、結局取ったんですね、その魚を。で、取ってから、ああ、よかった。ところが、サメが出てきて、で、サメは全部食ってしまう。彼はサメ取ったら高うけれども、結局たくさんのサメが来ると、全部食われちゃった。その時に別れが言うんです。人間は潰れてもいい。が、負けてはいかん。潰れてもよい、負けてはいかん。この有名、A man can be destroyed, but not defeated. A man can be destroyed but not defeated. 負け。ぺちゃんこに、私が全面的に求めていたこの魚がダメになった。でも私はダメにならない。そのための良いエネルギーがあります。で、この人が家に帰って2日間寝っぱなしで、それから坊やに行って、いつもあの坊やが一緒に漁師に行ってきた。また行こうぜ。で、おじいさんも、もういいですよ、お年ですからやめた方がいいですよ、この間あれがあったので、もう休んでください。いやいや、行こうぜ。またナイフを買いましょう、あのシャメが持って行っちゃったから、行って行こうぜ。つまり、この人は、サメにも負けた。でも、あとは負けてない。潰れただけです。厳しい状態には負けなかった。自分の弱さ、やめたいという弱さにも負けなかった。そして一番きれいなのは、将来にも負けなかった。また行こう。また行こうぜ。普通はこんな、自分が本当に求めていることはダメになることはもうぺちゃんこになってもう立ち上がらない。この人は立ち上がる。そのエネルギーがある。どこから出てくるエネルギー。それも必要です。ダメになったとしても、私はダメにならないためのエネルギーの良いエネルギー。これは精神的な例。では考えましょう。少しこれについて考えましょう。はい、続きましょう。3番目の姿勢、茨の中に入ったです。種はで種が伸びてきましたけれども、茨も伸びて、そして覆ってしまって実を結ぶことができなくなった。種になった茨ということは何でしょうか。それは私たちが必要以上に求めすぎるお金と出世だと思います。お金と出世を求めるでしょう。必要以上に求めすぎると茨になるんです。それによって愛したいというあなたの心がダメになる、枯れてしまう。ではこれについて、つまり価値観について少し考えましょう。このお金と修正を、私は変な言葉ですけど、日経と読みたいです。つまり経で、日本語のローマ字で経で始まる2つの言葉、金と肩書き、金と肩書き。これは小文字の日経です。これはみんなこれに憧れる。で、非常に大切な生活ができるためにはこれが必要ですね。だから決して悪いことではないけれども、必ずしもいいことだとは言えない。あの映画をご覧になりましたか？市民ケイン。市民ケイン、Citizen ケイン、オーソン・ウェルズのすごくいい映画ですよ。 ちょっと退屈かもしれませんし、でもあの映画のアンケートの中でナンバーワンかナンバーツーになっている場合が多いよ。歴史の映画の歴史の中でこれは素晴らしい。でもう右があれはなくこの人は主人公はケインさんという名前の人は貧しかったけどもその時に、まあ、大金持ちになってそして別人になった。昔はいい子だったいい人だったけどもだんだんお金と評判と修正によってえばってそして友達を追い出して結局一人ぼっちになる。大きなバランスに住んでいてみんなに捨てられて、まあ、離れて彼が捨てるんですよ。あの傲慢と生き方でついていけないみたいな一人ぼっちになってで死ぬんです。死ぬ直前にバラのつぼみというバラのつぼみローズバーン、ローズバーンと言って死ぬんです。で有名な人だったのでみんなどういう意味だったでしょうか。この何を意味するバラのつぼみで探してみるけども結局わからない。ただ映画の終わりに私たち観客は偶然にわかるんです。彼が死ぬ時にはあのそのパラスの管理人はじゃ あの下にあるあの地下鉄にあるあじゃあ地下あのあそこにある、ガラクタを全部燃やして燃やしましょうと全部燃えてるんですね。燃えてで煙が出るでキャメラが近寄ってある板一枚をに注目するんですね。でワックスが離れてあの落ちてさあ外れそして出てくるローズバールバラのつぼみあるソリだったソリ彼がちびっ子の時にはそのソリを持って遊んでいたんですね。でもニューヨークに行かそのソリを捨てて大金持ちになった。そのソリは自分の心の純粋さのシンボルだった。心の純粋さそれを捨てたで大金持ちになったんです。で死ぬ時にはローズバーバラのつぼみお前を捨てるんじゃなかった、お前を捨てたので大金持ちになったけれども不幸になった、バラのつぼみをお前を捨てるんじゃなかった。ですからこういうふうになりうるんですね。お金と修正によって必ずしも幸せになるとは限らない。そうかといって悪いことではないんです。じゃあ善悪基準を考えましょう。善悪基準何によって日経はあなたにとってはいいことかあなたを幸せに導くかそれとも不幸に導くかどういうふうに善悪で、区別できることができるんですか。私は ABCD ということを考えたんです。 ABCD つまり善悪基準日経の善悪基準 A というのはその日経を手に入れる方法どういうふうに金持ちになったんですか、どういうふうに有名になったんですか、自分の働きでもってそれともお金を盗んで人の評判を汚して悪い方法でした。これは分かりやすいね。手に入れた方法それによっていいかどうかということが分かる。2番目使い道何のためにその日経を使うんですか。もちろん自分のため自分の家族のためでもそれだけですか。本来なら困っている人のためにも自分の評判自分の肩書き自分のお金も使うべきです。それを使うのがいいんですけどある人は自分のためだけですね。自分のためだけそれで汚れる。イエス・キリストはあの福音で何回も金持ちが出てくるんですね。悪い金持ちは分かち合いしない人です。金持ちは悪い 金持ちであることは決して悪いことではありません。ただ隣に非常に困っている人がいても何にもしない、これは悪い金持ち、分かち合いしない。ですからその2点、自分のためにも人のためにもこれを使うべきの何らかの形で、死という基準、また三経があります。三経、大文字の三経、大文字の三経、すなわち、健康、家庭、心、健康、家族、心、これは大文字の三経、健康、家族、心、この三経は大文字で、小文字の二経よりも大事です。大事にするのはいいことです。ところが私たちは二経に憧れすぎて、結局健康を壊す時もあります。必要以上に働きすぎるので、それで健康を失う。さらに家族を変な日本語、二形的に幸せにしようと思って、二形的に幸せにしようと、つまりいい服、いいテレビ設備、もっといい車、別荘と、そのためにお金が必要ですね。でお金のために働かなければならない。では家族を二形的に幸せにしようと思って働きすぎる。それで家族を愛すること自体を忘れる。矛盾みたいですね。家族を二形的に幸せにしようと思って働きすぎる。それで家族を愛することを忘れる。お金を、家族のためにお金が必要なので、結局家族を大切にするのを忘れる。それで全部ダメになるんです。で3番目は心を裏切って手に入った二経は決して自分を幸せに導かないです。心をどんなことがあっても心を裏切らない。どんなことがあっても心を裏切らないということは、ところが下手をすると二経のために心を裏切ることもあります。それで幸せにならない。で周りの人を幸せにするわけない。これは大事ですね。この三経を大事にするのは二経よりも三経の方が大事で、 D という基準の D、 二経に依存する程度、憧れる程度、そして人の良さを決めるために二経を基準にするときもあるんですね。人の良さを決めるた、人の良さを定めるために二経を基準にするときがある。私たちはそれも良くないんですね。ですから依存する程度、みんなが望むけど望みすぎる、必要以上に望みすぎる、依存する。そして人の価値を定めるために基準にする。にけよ、お金があればいい、お金がなければ興味がない。一つ読みましょう。 マタイ12章41から44まで。マタイ12章41から44まで。マタイ12章41節から44節まで。あ、失礼。マタイですか？マルコでした。マルコ。失礼しました。12章。マルコ12章。41から44まで。はい、お願いします。
やもめの献金。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいやもめが来て、ペプトン銅貨2枚、すなわち1クアドランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく。この貧しいやもめは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。
ありがとうございます。これはきれいですね。イエス・キリストの価値観。まあ、場面はご存知ですね。イエス・キリストが教えていたんですね。広場で、神殿の広場で、そして近くに献金箱がありましたね。そこには司祭が立ち会っていたらしい。だから誰かが寄付するときに、その司祭に目的と額を言うんです。でその司祭は大きな声で言って、そしてそのためにいろんな入り口があったので、窓口があったので、そこに入れるんですね。だからイエス・キリストが分かっていたんですね。隣にいなくても聞くことが分かっていた。そしてたくさんの人はいっぱい入れてたんですね。2万円、3万円、みんな5万円、すごい、みんな感動して、イエス・キリストはどうとも思わなかったけど、あるやもめが来て、すごい貧しいやもめが来て、ただ、まあ、20円ぐらい入れたんですね。それを見たイエスは、みんな気がつかない。だから彼女は目立たないようにしてたでしょう。だって恥ずかしいぐらいですよ。でも入れた、持ってるもの。イエス・キリストが気がついた。見てごらん。あの方はみんなよりもお金を入れたんです。他の人たちは有り余る中から入れたんです。あの人にとっては5万円は何でもないんですよ。彼女は全てを入れた。自分の生活費、今夜夕食で着ないでしょう。その20円でなんか、メリケンを買って、コーナーを買って、なんか何もない。素晴らしい。ね、私はその時にその場にいたならば、多分5万円を入れた人のところに近寄って、ニコニコして名刺を出して、はい、友達になりたかったんです。あのやもめを無視。何の役にも立たない。イエス・クリストの価値観は逆ですね。私たちは人の利権を基準にして人の良さを決める。イエス・キリストは違う。額ではなくて心を見るんですね。いつもこの例え話を思うときに、時々童話の時にありますね。いいことする人は、後でなんか報いが来るんですね。神様から直接。この場所は何ももらわなかったでしょう。イエス・キリストも彼女に褒めなかったよ、直接に。だからそのまんま帰って、まあ、友達から近所の人がちょっと持ってきたかもしれませんけども、食べ物。でも私は期待してたのは童話の彼女が自分の家に入った時に、テーブルの貧しいテーブルの真ん中に大きなダイヤモンドがあったとか、はあ、それは報い、 全然イエス・キリストはそんな報い、彼女の心がダイヤモンドよりずっと 大事ですね。あの心のある人はダイヤモンドなんていらない。ではこの価値観を味わいましょう。少し考えましょう。次は良い土地ですけども、これもちょっと長いので来週にするけれども、今ちょっとアンパンマンの言葉をアンパンマンはクリスチャンではないんですね。でこれを書いて柳瀬隆さん、でもこの言葉はいいですね。ちょっと書いたけど、私の 僕が望む正義、悪人を倒すことよりも弱い人を助け、貧しい人にパンを一切れ分けてあげる方がはるかに正しい。これはクリスチャンではない人ですね。でも本当にクリストらしい言葉、これこの言葉をクリストが言ったならば、なるほどなるほどとみんな思うんですね。ですから信仰のない人を、まあ、見下すよりも、私たちの方は信仰があるから偉い、そんなことしない、むしろ行いでもって、みんな弱っている人は弱い立場の人が助かるようにしてみましょう。はい、ではヤモメの話2回読みましたか2回読みましたか、2回読んで、
ヤモメの献金。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来て、レプトン銅貨2枚、すなわち1クアドランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。
ありがとうございます。少し考えましょう。それではアベマリアを唱えて終わりたいと思います。父と子と聖霊の名によって、アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共にいられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時も。Thank you. 父と子と聖霊の御名によって。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。さあ来週は、来週は最後ですね。前期の。